恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。今日から写真付きの名札が使われるようになりました。もうつけている方、いや私にはまだ名札がないという方もいるかもしれませんけど、ぜひですね、名札をまだできてない方は申し出てください。ぜひ互いに名前と顔が一致するようになってほしいのです。先ほど手法で書きましたように、私もできれば2、30年前の写真を使いたい、髪ふさふさの時の写真を使いたいんですけど、つけてる人と写真とか別人のようでは困りますので、まあ本人だと分かる程度の写真を選んでですね、まあ、松井兄弟姉妹は結婚式の写真を使っていらっしゃいますけど、あ、違いました、あ、2年前のでしたっけ、あれは、あ、失礼しました、どうも誤解でした、道理で最近と全然変わってないなと思ってましたが、ぜひですねお互いに知り合っていただきたいのです。教会はキリストの体と呼ばれています。ですから本当にですね、互いを尊重し合い、支え合い、祈り合い、許し合って一つの体としてですね結びつく必要があるわけです。ですね、ぜひそのような形を通してでも互いに知り合っていただきたいのです。ここに大勢の方々が集まっていますけれども、本当にですねみんな違います。以前は内灘聖書教会といえばほとんどが内灘と阿波崎の方々、それに、まあ、木越の方々、それぐらいの方々がもうほぼもう90何パーセントはその中から来ていたんですけども、しかし、まあ、時の経過の中で金沢の中心部に引っ越していく方々、また、相当遠くの方々がこの教会においでになるようになっています。本当にですねお互いを知ると、なんとみんなさまざまな背景を持っているかですね、違っているということを気づくのです。違っている人たちが一つになるということが大切なんですね。その違いの一つはこの出身地がみんな違います。皆さんの中で生粋の石川県人、石川県で生まれたという人、ちょっと手を挙げてくださいますか。多いですね、結構ね、はい、7割方の石川県人のような感じがしますが、私は土佐の高知の人間です。そして香川県高松市で信仰を持ちました。しかし22歳の時から石川県の人間になりました。途中4年間のブランクがありますけれども、北陸の人間になってもうですから30年以上になるわけです。ですから今日四国で過ごした時よりも、もうこの石川県で過ごした時間の方がずっと長くなったわけです。ところがこの土地の方から聞かされるこの金沢弁というんでしょうか、石川県弁というんでしょうか、加賀弁というんでしょうか、この方言を聞くとですね、え、どういう意味とですね、その都度聞かねばならないぐらいこちらの方言にですね、初耳のような言葉に戸惑いを覚えます。私の家内も生粋の金沢人なんですけど、家内まで一緒になって、え、どういう意味とですね、聞き返すような言葉がよく出てきます。そのたんびに自分は、ああ、よそ者なんだなということを感じるんですが、実は先週の聖書学校の時間は私にとっては方言を学ぶ教室みたいでした。とても方言を学ん、多くの方言をですね、教えていただきました。ちょっと皆さんにテストしてみましょう。皆さん分かりますか？意味が分かると思う人はですね、その時手を挙げてくださいですね。第1番目からいきますよ。はばしい人や。分かる人手を挙げて。5割方分かってますね。はばしい人や。 抜け目のない、うまいことやるやり手っていうのは意味らしいです。次行きますよ。これその時に教えていただいたのをそのまんまにその順番でやってますので、少々あまり良くない言葉も出てきますので勘弁してください。メトにする。はい、これはよく分かってるようですね。メトにする、バカにするっていう意味なんですって。安治の姉さん、あ、ちょっと少なくなりました。安治の姉さん、はい、安治っていうのは新地、分家の、ね、嫁さんという意味らしいです。安治、新しい地。安価、あ、寒くなったら使う安価で、安価でそれじゃないんですよ。方言の安価。わあ、すごいですね。安価っていうのは長男という意味ですって。王子、はい、次男、コッパ王子。あれ、少なくなりましたね。コッパ王子、コッパなんですって。コッパっていうのはね、もうコッパ王子は三男以下、もうどうでもいいってやつなんですって。次、ゴキミさん、ゴキミさん、うん、はい、気の毒なとかありがとうっていう意味ですって。カサダかな、あ、すごい多くなりましたね。カサダかな、はい、大げさなという意味です。バチャメされ、バチャメされ、あら、少なくなりましたね。はい、バチャメされはざまあ見ろという意味ですね。はい、まあこういうですね、言葉を教えていただいてですね、もう全然手を挙げられなかった人手を挙げてください。全然手を挙げられなかった。池田君、どこの人、あなた。あ、そうなんだ。はい、そりゃそうですね。わからないはずですね。はい、もうまるで外国語みたいですね。本当に地元の人でも若い人はもうわからないって言うんですね。ですから、あ、私は若いからわからないなんてですね、そういう人も何人かいるみたいですけど、そうかなと思いますが、やっぱりこうお年寄りと接触のない人はもうわからないようですね。まあ、今日のこの方言、ほとんど教えてくださったのは江口姉妹です。第一礼拝に出ていらっしゃったんですけどもね、江口姉妹は方言の宝庫みたいな方ですね。よく教えてくださいましたですね。この方言っていうのは、とても私は貴重な文化遺産だと思いますね。もし日本中が標準語を使い始めたら、もちろん便利かもしれませんけども、味気ないなと思いますよね。私も高知の人間ですから、まあ、高知弁を聞くと、もう、ああ、日本で一番美しい言葉だと思うんです。御社何しゅうがぞ、そんなところで、まっこと困ったちや。綺麗ですよね。すごく綺麗だなと思いますけど、全然綺麗とは感じませんですね、皆さんは。ですけど、この方言っていうのは、とても私は、いいなと思うんですね。実は旧約聖書の中にも、士師記の十二章というところに、エフライム人がですね、戦争に負けて、この逃げてくるときにですね、その逃げてきたその男がエフライム人かどうかを見分けるために、この川の渡し場のところで、お前はエフライム人かとですね、こう、関所のようにして質問するわけです。いや、私はエフライム人じゃないと答えると、じゃあ、その証拠に、絞れてと言ってみろって言うんです。なんと、エフライム人は、死の発音ができなくって、死の代わりに、すいと言っちゃうんですね。だから、うん、言ってみようと言って、絞れてって言うと、お前はエフライム人だって言って、そこで殺されてしまうというですね。まあですね、方言によって殺されてしまったら大変ですけれどもですね。このようにですね、こう人とこう話をしてみると、その言葉からその人がどこから来た人なのか、どこ出身なのかが、こう方言によってよくわかるんですよね。ずっと以前に私たちの教会の伝道会の講師としていらっしゃった馬場康史先生、この馬場先生は来月来てくださる影山先生と同じく全盲の牧師です。 ところがですね、馬場先生がこんなことをおっしゃったんですね。私は誰とでも2、3言葉こう話を交わすと、もうその話、声を聞いただけでその人がどういう人か分かるって言うんです。その人と話をすればほんの少し聞いただけでその人がどういう人か、どういう品性の人かが分かるって言うんです。それ聞いてから馬場先生の前でもう喋れなくなっちゃいました。そのことを影山先生に、馬場先生そうおっしゃってるんですけど、馬場先生、影山先生もどうですかって言ったら、私は分かりませんのでどうぞ心配なくとおっしゃいましたので、来月いらっしゃる影山先生の前ではどうぞ堂々と喋ってみてくださいですね。本当にですね、話をすればその人のことが分かる。私たちにとって一番大切な分からねばならないのはイエス・キリストです。イエス・キリストを正しく知ること、そしてイエス・キリストは一体誰でどこから来た方なのか、どこから来た方なのかを私たちは知る必要があります。人を知るにはその人とよく話し合う、その人とよく付き合うということが何よりも大事です。同じように私たちもイエス様を知るためにはイエス様の話を聞く、イエス様と付き合うということが必要です。どういうふうに、何よりも聖書を通して私たちはイエス様の話を聞き、イエス様とお付き合いができ、イエス様が一体誰で、どこから来た方なのかを分かるのです。今日のところは、ヨハネ伝の7章25節から、続けて、カリイオの祭りという場面。イエス様がカリイオの祭りの半ばに、都にエルサレムにやってきて、宮、神殿で教えておられた。それを見て、25節。そこで、エルサレムのある人たちが言った。この人は彼らが殺そうとしている人ではないか？見なさい。この人は公然と語っているのに、彼らはこの人に何も言わない。議員たちはこの人がキリストであることを本当に知ったのだろうか？先週見た20節の群衆は、イエス様が、なぜあなた方は私を殺そうとするのですか？と言ったとき、一体誰があなたを殺そうとしているのですかと答えています。すなわち群衆は、一節にあったように、ユダヤ教の指導者たちがイエス様を密かに捕らえて殺そうとしている動きを知りません。ところが、25節に出てくるエルサレムのある人たちは、もっと詳しくイエス様を取り巻く情勢が今どうなっているのかが分かっているようです。すなわち、今宮の中で公然と人前で誰はばかることなく話をしている、教えているイエス、これは人々が殺そうとしているイエスではないのか。それにしてはユダヤ教の当局者たちは殺そうとしながら、しかしこんなにも公然と人前で話をしている、捕らえられない、捕まえることができないのは、もしかしたら議員たち、ユダヤ教の指導者たち、またこのイスラエルの議会を取り仕切る議員たちは、この人がキリストであることを本当に知ったのだろうか。何も手出しができないのは、キリストだと分かったから許しているんだろうか。この知ったのだろうかっていうこの問いかけは、そんなことはあるまいっていう否定を引き出すような疑問文です。そんなことはあるまい。27節。けれども私たちはこの人がどこから来たのか知っている。しかしキリストが来られるとき、それがどこからか知っている者は誰もいないのだ。このエルサレムのある人たちは、目の前で話をしているこのナザレのイエス、このイエスはキリストではありえない、救い主ではありえない。二つの理由を挙げています。第一番目に、このイエスがキリスト救い主であるはずがない、その理由は、私たちはこの人がどこから来たのか知っているから。そうなんです。彼らはこのイエスがガリラヤ地方のナザレの出身であることを知っているのです。このエルサレムの人たちにとって、 北のガリラヤ地方の人たちっていうのは、少々軽蔑の眼で見る、少し低く見ているわけです。ガリラヤから、それもあの小さな村ナザレから何の良きものが出ようか。そんな感じで、特にキリストはガリラヤ地方から出るはずがない。彼らはそう考えているのです。7章の次のページ、41節、42節にもその議論が続いています。またある者は、この方はキリストだと言った。またある者は言った。まさか、キリストはガリラヤからは出ないだろう。キリストはダビデの子孫から、またダビデがいたベツレヘムの村から出ると聖書が言っているではないか。そうなんです。救い主はガリラヤ地方から、ナザレなんかから出るはずがない。救い主は、ベツレヘムで生まれると聖書に書いてある。だから、このナザレの男イエスは救い主キリストではありえないというわけです。少し聖書を読んだ人なら、当時の人たち、救い主がガリラヤから来るなんてことは、そんなことはありえない。クリスマスに登場するあの東の博士たち、彼らに救い主はどこで生まれるのかと問われて答えた律法学者たちの答えは何でしたか？キリストはベツレヘムで生まれます、聖書にそう予言してありますと彼らも正解を出したわけです。ですから今日のこの箇所でも、私たちはこの人がどこから来たのか知っている、ガリラヤのナザレの人間だ、どうしてこの男がキリストなんかであり得ようかと否定しているわけです。すなわちここでまさに先週私たちが学んだ、上辺によって人を裁かないで正しい裁きをしなさいというイエス様のお言葉通り、上辺で裁いている人の実例を見ることになります。すなわち私たちは知っている。この男を知っている。どこから来たのか知っている。ナザレから来た。確かにそれは一面の真理です。でも彼らは知らなかったわけです。実際はイエス・キリストは育ったのはナザレですが、生まれたのはベツレヘムだったわけです。しかし、このほんのちょっと知っているっていうそのことが彼らを目をくらましたわけです。第2番目に、この男がキリストでありえないというその理由は、もう一回27節後半、しかしキリストが来られるとき、それがどこからか知っている者は誰もいないのだ。聖書を読んでいて、とてもこう、なんて言いますか、心惹かれるのは、当時の人たちの様子がポロッと出てきたこのような言葉によってよくわかるんです。どういうことがこの言葉からわかるかっていうと、当時の人たちはキリストを待っていました。救い主を待っていました。そして救い主が来る時についてのイメージをいろいろ持っていました。その一つのイメージがここに出ています。すなわち、キリストが来られる時、それがどこからか知っている者は誰もいない。すなわち、隠れたるキリストというイメージです。どこから来たのかわからない。突然のように不思議な神秘的な形で救い主は現れると、人々は救い主に対するイメージを持っていました。その一つの出所はマラキ書の3章の1節の後半。あなた方が尋ね求めている主が突然その神殿に来る。ですから救い主は突然やってくる。ですから突然どこからともなく現れる救い主というイメージを持っていましたから、このような御言葉を土台にして、このような持っていた救い主のイメージを持ってきて、イエス・キリストは救い主ではありえないと裁いたわけです。彼らが考えていた救い主のイメージは、ちょうど旧約聖書の創世記に登場する謎のような人物、サレムの王メルキゼデクです。このメルキゼデクっていう 人物はアブラハムの前に現れるんですが、ヘブル書の7章の3節を見ると、彼は父もなく、母もなく、系図もなく、その生涯の始めもなく、命の終わりもなく、不思議な人物、メルキゼデク。このような人物こそ、すなわち、父もない、母もない、系図もない、一体いくつなのかもわからない、どうやっていなくなったのかもわからない、非常に神秘的な存在です。救い主は、まさにこのような謎の人物として突然現れるというイメージを彼らは持っていたわけです。そんなイメージからすると、キリストは全然違ったわけです。そういうイメージというと、思い出すのが月光仮面です。皆さん、月光仮面の歌を歌いますか？今日皆さんと月光仮面の歌をここで歌いたいんですけど、私は自分で一生懸命部屋で月光仮面のおじさんはとやってみたんですけども、どうも出なかったんで、その時に教会にいらっしゃった方々に月光仮面の歌知ってるって言ったら、なんと、うちの家内がしっかり歌い切りました。他の方々は知らない知らないなんてですね、松井姉妹なんかも言ってたんですけど、なんと松井兄弟はしっかり覚えてましたね。相当年の差があるみたいですが、では歌ってみましょう。どこの誰かは、はい、どこの誰かは知らないけれど、誰もがみんな知っている。月光仮面のおじさんは正義の味方よ、良い人よ。ハヤテのように現れて、ハヤテのように去ってゆく。月光仮面は誰でしょう。月光仮面は誰でしょう。池田兄弟、なんで歌えるんですか？ でも歌ってますね。だいぶ年を偽ってるようですが。そうなんです。今のは正確かどうかちょっとわからないんですけど、家内が教えてくれた歌です。だいぶ私は年上なもんですから。いえ。さあ、まさに月光仮面のような形でキリストが来たんだった、イエス様が来たんだったら、人々は、ああ、これこそキリストだと受け入れたんですが、それに引き換え、目の前で公然と語っているこのイエスは、そのような神秘的なことが何もないではないかというわけです。私たちはこの男はどこから来たか知っている。ナザレの男で、大工のヨセフの子供で、マリアの子供。年の頃は30数歳。弟や妹もたくさんいるではないか。30年間ナザレで大工の仕事をしていた男ではないか。ただの人間ではないか。神秘的なところ何もないこの男は、だからキリストではあるはずがない。そのようなイエス様を否定する言葉の中で、28節、イエスは宮で教えておられるとき、大声を上げて言われた。皆さん、イエス様が大声を上げるっていうのは、聖書の中にもそんなにありません。非常に珍しい場面です。宗教改革者カルバンは、この大声はイエス様の憤り、怒りを表すと説明していますけど、私もそうだろうと思います。怒りを含んだ声でイエス様は大声で叫ぶのです。あなた方は私を知っており、また私がどこから来たかも知っています。まち皮肉なんです。先ほどの人たちが、私はこの人がどこから来たのか何者か知ってるっていう言葉を受けて、あなた方は私を知っているよね、私がどこから来たかも知っていますよね。その知っていることによって、私をキリストでないと裁く。しかし、パウロは、ごめんなさい、イエス様はおっしゃるのです。しかし、私は自分で来たのではありません。 私を使わした方は真実です。あなた方はその方を知らないのです。私はその方を知っています。なぜなら、私はその方から出たのであり、その方が私を使わしたからです。あなた方は私を、ナザレのイエス、大工のせがれ、ヨセフの子供だと知っている。しかし、あなた方の知らないことがある。私は、父なる神、真実なる神によって使わされてきたのです。自分の意思ではなくして、父から使わされてきたのです。上辺でしか人を見ようとしない人々、人間的な肉的なことでしか人を裁こうとしない人々に向かってイエス様は、人目には隠れている真実を証言するのです。今でも人々はイエス・キリストを釈迦とかソクラテスとか孔子とかマホメットとか、そういった人物と同列に置いてしまいます。歴史上の聖人の一人のようにイエス・キリストを見るのです。しかし、見落としていることがあります。人間的なそのような側面を超えて、キリストが神から使わされて、神から来られたお方だという、この一字を見落としているのです。イエス様を人間的な物差しだけで測ろうとすれば何もわかりません。この方はそれを超えた人間的な物差しでは到底測り得ないお方です。神の一人子が人となって、この世界に人間となって来られた。乙女マリアの胎を用いて、この世界に予言の通りにベツレヘムでお生まれになった。人として誕生し、成長し、神のご計画に従って、神の救いのご計画を実行するために使わされてきた方。私はここに大きな皮肉を見る思いがします。27節でエルサレムのある人々が、私たちはこの人がどこから来たのか知っている。しかしキリストが来られるとき、それがどこからか知っている者は誰もいない。と言いました。イエス様はまさにここで、あなた方が知っていると言いますが、実はあなた方は誰も私のことを知らないではないか、全く私のことが分かっていないではないのか、キリストが来られるときそれがどこからか知っている者は誰もいない。まさに私はそのようなものではないのか、あなた方の論理からすれば、だからこそ私はキリストではないのか、まるであなた方の知らない私、神から来たということ、あなた方は知らない。イエス様の怒りを含んだこの叫びは、人々にカチンと来るものがありました。特にイエス様のお言葉の中に、あなた方はその方を知らないのです。はっきり言えば、あなた方は、その方、神を知らないとイエス様はおっしゃったのです。これはユダヤ人にとってはカチンとくることです。誰かが私の前にささってやってきて、牧師、あなたは神を知らない。あなたはキリストが全然わかっていないと私に面と向かって言われれば、昔の私でしたらカチンときました。信仰が本当にですね、年数経てば経つほど神様のことを知ってきたんですけど、知れば知るほど神様って方はわからないな、知っていないな、イエス様のことを知ってると思ったのにほとんど知らないということにますます驚いてしまうわけですから、知らないと言われるとおっしゃる通りというしかないんですけど、ユダヤ人にあなたは神を知らないというとユダヤ人はですね、カチンとくるわけです。彼らの誇りは、私たちこそ神を知っている。そういうですね、誇りで生きているユダヤ人に、イエス様から、あなた方は神を知らないと言ったもんですから、彼らは怒りました。そしてその知らない神から、私は使わされてきたのだ、ということに、二重にカチンと来て、人々は、三十節、そこで人々はイエスを捕らえようとした。もう放っておけない。もうこの口を封じるしかないっていうことで捕らえて殺そうとするのですが、しかし誰もイエスに手をかけたものはなかった。 イエスの時がまだ来ていなかったからである。不思議な場面です。映画ではこういうキリストが人々をですね、怒らせて、人々が怒り狂ってキリストを捕らえようとすると、突然ですね、人々が映画の中なんかではですね、急に動かなくなった、こんなになってしまってですね、動かなくなったその間をイエス様がスーッと通り過ぎていくような場面で描いているんですけども、どういうふうになったのかよくわからないんですけど、捕らえようと思ってもイエスキリストを捕らえることはできない。まだキリストの時、すなわち十字架の時が来ていないので、どんなに捕らえようとしても神の時が来るまで人は動けない。さあイエス様の自己証言、自己紹介、私は神から使わされてきましたというこの言葉は、聞く人々を混乱に陥れました。キリストのその自己証言に対して人々は様々な反応を示したのです。これまでもそうでした。この7章にはイエス・キリストのそのような自己紹介に右往左往する人たちの姿がよく出ています。一節では殺そうと図る人たち、12節では群衆が良い人だという人たちもいれば、違う群衆を惑わしているだけだと評価する人たち、20節ではあなたは悪霊に疲れていると評価する人たち、30節では捕らえようとする人たち、そして31節を見ると、群衆のうちの多くの者がイエスを信じていった、キリストが来られてもこの方がしているよりも多くの印を行われるだろうかと言ってキリストを信じる人たち。また一方、当時の指導者たちは何としてもイエスを訴える材料を見つけて捕らえようと役人たちを使わします。32節、パリサイ人は群衆がイエスについてこのようなことをひそひそと話しているのを耳にした。それで祭司長パリサイ人たちはイエスを捕らえようとして役人たちを使わした。このようにして、実は43節でそれをまとめるんですが、43節、そこで群衆の間にイエスのことで分裂が起こった。そうなんです。イエス・キリストがはっきりとご自分を、私は神です、神から使わされてきた救い主ですというとき、それに対して人は様々に分かれるのです。まさに人はイエス・キリストの自己紹介の前では分裂をしてしまいます。イエス様は、イエス様に対する態度を決めかねている、右往左往している、混乱している、分裂している人たちに、33節でさらに追い打ちをかけるように語りかけます。そこでイエスは言われた。まだしばらくの間、私はあなた方と一緒にいて、それから私を使わした方のもとに行きます。あなた方は私を探すが見つからないでしょう。また私がいるところにあなた方は来ることができません。人々はその言葉でまた互いに話し合います。イエス様は一体どこへ行こうとしているんでしょう。ユダヤ人社会が嫌気がさして、ギリシャ人のもとへでも行こうとしているんでしょうか。一体この方はどこから来てどこへ行こうとしているんだろうか。こうやって見ると、知っていると言っていた人々が全く知らないでいることが、分かっていないことが暴露されてきます。さあイエス様はこうおっしゃいました。まだしばらくの間、私はあなた方と一緒にいます。しかしあなた方は私を探すが見つからなくなる時が来る。一人一人、しばらくの間、まだあなた方と一緒にいるこのしばらくの間に、私のことを誰であるのかの答えを早く見つけるように。イエス・キリストは、実は私たち一人一人に向かっても、私は一体誰なのか、あなたの答えを見つけるように、あなた自身の答えを出すようにと私たちに迫っておられるお方です。世界最大の質問と言われる質問があります。それはマタイによる福音書の第16章の15節に出てくる、あなた方は私を誰だと言いますかという質問です。 あなた方は私、イエス様を誰だと言いますか。人が何と言うかではない、学者が何と言うかではない、本が何と言ってるかではない、あなた自身はイエスを誰だと何だと言いますか。この問いは、すべての歴史上のすべての国民のすべての人それぞれに投げかけられている世界最大の質問です。そしてこの質問に、すなわちイエスを誰と言うか、その答えをどのように出すかで、実は私たちの永遠がかかっているのです。イエス様は自ら、私は父から使わされてやってきたものです、あなたに真実を教え、誠の神様を指し示し、神の愛を示し、何よりもあなたの罪を身代わりになって十字架の上で背負って死ぬためにやってきた、そのようなものです。そして私が真実そのようなものであることは、私の言葉、私の成している奇跡、不思議な御業、また私の品性、私の行動、私の十字架の姿、そして何よりも死んで3日目によみがえったその事実によって明らかにされています、私が誰であるかは。さあ、その上でです、あなたは私を何だと言いますか。この問いかけに答えられる機会は今与えられているのです。今あなたはこの問いかけに何と答えますか。多くの人たちがその答えを先延ばしにします。いずれそのうち答えを出しましょう。いつかそのうち私の答えを出します。もちろん真剣に求めながら答えを出すために本当にですね、時間がかかる、それはいいでしょう。しかし私たちはすでに明らかにされているイエス・キリストが誠の救い主、神であることを見ながら、しかし自分の答えを出せば自分の責任がかかってくると思って、それを一日延ばしにしていくとき、多くの人たちがいつかそのうちと言いながら永遠にその機会を失ってしまうのです。有名な言い方、地獄への敷石はいつかそのうちという敷石で敷き詰められているっていうんです。誰もが喜んで地獄の道をたどるわけではないのです。そうではなくして、いつかそのうち、いつかそのうちと言いながら永遠にその機会を失ってしまう。主を求めよ、お会いできる間に、近くにおられるうちに呼び求めよ、イザヤ書の55章6節です。本当に私がしばらくの間あなたのそばにいます、あなたにしばらくの間そのチャンスが与えられています、しかし探しても見つけられなくなる時が来る、信じたくてももう心が固くなりになって信じられなくなる時が来る、だから今日という日にあなたの答えを見つけて、あなたの答えをはっきりと出すように、私たちがペテロと共に、あなたこそイエス様、あなたこそ誠の神の御子キリスト、私の救い主です、あなたのようなお方はいません、私はあなたを救い主として信じますと、はっきり心で信じて口で言い表すことが求められているのです。皆さんご存知のように、先週三浦綾子さんが天に召されました。多くのキリストの愛を証しする小説を書いて役割を果たしてくださった、日本のキリスト教会の宝のような存在でした。彼女の証の一つが、光あるうちにという、あの素晴らしい本です。最後にその光あるうちにの一番最後の部分を読んで締めくくりをさせていただきます。私はかつて私に、聖書を読んでみませんかと一冊の聖書をくれた幼なじみの前川忠の声を今も思い出す。あの時私は酒もタバコも飲み、男友達も多く、妖婦と言われた人間だった。彼はどんなにか勇気を出して、聖書を読んでみませんかと言ってくれたに違いない。私はそれを思うと、今後も人々に、教会へ行きませんか、 今の生活を変えてみたいと思いませんか?と祈りを込めて語りかけていきたいと思う。誘った人が全てキリストを受け入れるとは限らない。ってよく断られ、あるいは軽蔑され、嫌われるかもしれない。が、私はこの章の最後に、あえて今一度読者の一人一人に向かって呼びかけたい。かけがえのない、そして繰り返すことのできない一生、キリストを信じてあなたも歩んでみませんか?今までの生活がどんなに疲れ切った、あるいは人に言えない恥ずかしい生活であっても、または言い難いほどに苦しく悲しい毎日であったにしても、今あなたの前に、まだあなたの足跡が一つも記されていない純白の布のような道があるのです。過去はどんな歩み方であったにせよ、自分の目の前に足跡一つない道があり、そこにどんな足跡を残していくかは自分の自由だということ。そんな素晴らしいことはないと思います。過去はいいのです。今からの一歩を、あなたもキリストの愛の手に導かれて歩みたいとお思いにはなりませんか?そしてあなたの人生を喜びにあふれた人生に変えたいとはお思いになりませんか?そのことがあなた自身にどんなに難しく見えても神が助けてくださるのです。キリストはこう言っておられます。人にはできないことも神にはできると。光あるうちに光の中を歩もうではないか。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。